Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年5月21日放送。ゲストはクリエイティブディレクター辻麻子さん。幅広いコンテンツ作りやメディアで発信者としても活躍する辻さんに、現在の活動につながる海外での留学体験について伺いました。
いろんなこう社会の、まあ、問題つか社会課題みたいなことを取り組んですごいアピールされてるけれど、はい、これはいつ頃からそういう女の子になったんですか？はい、
そうですね、なんか社会課題っていう認識まではしてなかったんですけど、もともと例えば学校の校則一つとっても、なんか不思議なものってあるじゃないですか。下敷きは青じゃなきゃダメとかあったんですけど、これってなんでそうなんだっけとか、割といろんなことになんでだろうとか、その違和感を持ったり、それってそういうもんだからみたいなことをそのままに
普通そこで片付けるよね。
はい、しない子供だったのは昔からそうなんですけど、
小学1年生からそう。
そうですね、物心ついた時から割と空ってなんで青いのみたいなことから始まり、あの校則もそうですし、でも比較的自由な家庭だったので、あんまり家の中でそういう生きづらさとか制限みたいなものをそんなに感じてこなくて、女の子なんだからこうしなさいみたいなって感じてこなかったので、その時は社会課題っていう認識はしてなかったんですけど、それこそ今日の話にもきっと出てくると思うんですけど、中高で海外に出て、でその時に、まあ、当たり前に自分と隣にいる人って違うんだっていうことを、人種っていう意味もそうですし、宗教もそうですし、食べているものも見てきたものもみんな違う、ネイティブの言葉も違う環境だったので、割と10代の多感な時期にそれを当たり前のように体感して大学で日本に帰ってきて、そしたら、まあ、日本すごく好きなところたくさんあるんですけど、
不自然なところも多いよね。
なんかちょっと違和感を感じるところが結構あって、で仕事でクリエイティブの仕事に就いたので、まあ、特に広告業だとそういう、まあ、最大公約数を形にするような仕事だったりもするので、
そうだね、
ある意味こう分かりやすさを作っていくっていう過程で、こう見落とされがちな小さい声があったりとか、まあ、女性らしさ男性らしさみたいなステレオタイプを強固にしてしまったりとか、そういうものを生んできた業界だっていうことを過去の広告を勉強していく中で学んで、ちょっとずつじゃあそれを同じクリエイティブの手法を使ってなんかアンラーニングできないかなって思い始めたのが、仕事始めて2年目3年目ぐらいの時です。
広告っていうか、まあ、その、はい、まあ、の業界で仕事をしようっていう時には、はい、あ、その割とそういうメッセージを込められるっていうなんか夢みたいなのを持ってたんですが、割とそうじゃない時代だったでしょ。だって割と
そうです ね、
逆に言うとさ、はい、僕らが若い頃はね、はい、結構パンクだったんだよ。
そうですよね、う
ん、広告っていう世界が、だからみんな割と尖った人たちがそっちの道に進んだと思うんだけど、はい、それより代理店の方が強くなった時代があるでしょ。で結局さ、ディレクターとかクリエイティブの人たちがさ、はい、うんうん、分かりました分かりましたと、クライアントだとか代理店だとかの言うことを聞いて作るようになって、はい、長いんですよこの国は。
そうですね、
間違いなく
ちょっと特殊な構造ですよね。
特殊な構造
は特に、
だからその中ででも、はい、自分のその職業として、はい、広告をチョイスするっていうところの気持ちはちょっと知りたいよな。はい、もうあそこさ、はい、もうつまんないから行かないやっていう、いや、そうですね、チョイスもあるわけじゃん。
はい、一番最初は、それこそ会社員から始まっていて、いきなり起業じゃなかったんですけど、大学在学中に、まあ、普通に卒業して就職しようかなと思ってたんですけど、その時からでもずっと広告は行きたくって、はい、なんでかっていうと、もともと映像を作りたかったので、じゃ あ、まあ映画っていう選択肢もあるし、音楽の道もあるかもしれないし、映像って言ってもたくさんあると思うんですけど、その中でも、まあ、良くも悪くも広告って不特定多数に届けられるものなので、まあ映画だとその映画を見たいと思って足を劇場に運んだりとか、今だと配信で見たりとかしないとなかなか見れないと思うんですけど、良くも悪くもより多くの人たちに届けられるものづくりのあり方をしたときに、自分はどんなことを伝えたいんだっけみたいなことをすごく考えるようになって、で、なんでその時はそんなにこう社会課題を変えていくっていう課題感っていうよりかは、一人でも多くの人に、特に10代の時いろんな国に行ったりして楽しかった一方で、なんかこう居場所がない感じがしてたので、 なんとなくこう鬱屈としている気持ちみたいなところもあって、うん、なんか同じように場所がないなって思っている人がどこかにいるんだったら、うん、狭くさせていくより広く呼びかけた方が出会えるんじゃないかみたいなことを当時は思っていて、
それでスピード感もあるしね、
はい、あ、そうなんです、まさに、うん、っていうところもあって広告を目指し始めたという感じでした。
じゃあ今後その表現の仕方が変わってくる可能性もいっぱいあるってことだよね。
そうですね、なんかあんまりアウトプットの形にはこだわってなくって、うんうん、むしろ今はクリエイティブアクティビズムという言葉を使ってるんですけど、はい、なんかこうアクティビストとかアクティビズムって聞くと、まあ、プラカード持って署名活動みたいな、
そうだね、
はい、イメージが強いと思うんですけど、日本だと特に、うん、でももっといろんな社会へのアプローチの仕方があっていいと思っていて、はい、例えばまあ有名どころで言うとビートルズとかってまさに音楽である意味社会に対してメッセージを届けるみたいなこともされてきたりとか、こうそれぞれの役割でこうそれぞれの場所で社会とあらゆることって地続きのはずなので、私の場合はたまたまクリエイティブを職業にしてたこともあって、じゃあそのクリエイティブの領域の中で企業さんと一緒にどんなアプローチが社会に対してできるだろうかっていうことを考えながら仕事をしてるので、もうアウトプットは極論アパレルでもいいですし、
いいんだよね、映像でもいい、形は何でもいいんだよね、はい、だからそうだね。さあ今日はその朝子さんの人生ちょっと掘り下げられたらなと思って、はいはい、旅をキーワードにという気持ちでいるんですが、はい、まず一番初めにね留学を決意したのが小学校6年生の時、
はい、
12とかかな、
12とかの時ですね、はい、
で中2の時にヨーロッパに行きました。
はい、
これは何を求めてたんですか？
好奇心みたいなところで見たことないものを見てみたかったっていうところに尽きるんですけど、幼稚園からの一貫校に通ってたんですね、うん、で三つ編みでごきげんようみたいな、うん、すごい硬い学校に、はいはいはい、通ってまして女子校だったんですけど、うん、で全然学校に不満はなくて、うん、友達もみんないい子たちだし、うん、ただ幼稚園からずっと同じ環境にいて、うん、3つ上の姉がいるんですけど、姉も同じ学校だったので、うん、自分が知ってる環境がその一つしかなかったんですよね、うん、でこれが当たり前と思って育ってきたんですけど、小学校高学年ぐらいになって、まあ、お姉ちゃん3つ上ちょうどなんかこう、うん、ファッション誌とか読み始めてるお姉ちゃんがいたので、うん、こっそりお姉ちゃんのやつを盗み見たりとか、はい、少女漫画読んでみたりとかすると、はい、こうメディアの中にある学生生活みたいなものが全然自分が知ってるものと乖離していて、うん、あれ結構もしかしたらなんか偏ってる環境にいるかもってことをちょっとずつ高学年ぐらいの時に思い始めて、うん、で不満はないんだけれども、うん、どこか私の知らない世界が外にあるっていうことはちょっとずつ分かり始めてきたみたいなのがちょっとずつあって、でそういう中で当時 OC っていう海外ドラマが流行ってた時がありまして、はい、それをお姉ちゃんが見てたのをこっそり端っこで盗み見ていて、当たり前のことなんですけど海外にも学校ってあるんだなと当たり前なんですけど今考えると、うん、ということを思って、でせっかく今私が感じてるこの女子校なので、例えばじゃあ男の子もいる学校ってどんな感じなんだろうとか、あるいは幼稚園からほとんど同じメンバーなので、うん、なんか全然知らない人たちがいる環境ってどうなんだろうとか、家庭環境も近しい子が多かったので、まあ、全然違う環境で過ごしてる子たちってどうなんだろうとか、まあ、そういう好奇心がなんとなく自覚的になってきた中で、せっかくそれを形にするんだったら、それこそ多人種多文化多言語多宗教で性別もいろいろみたいな、自分が全く想像もできない外側にどうせ行くなら行ってみたいと思って、で両親に相談しました。
ご両親は賛成だったんですか？
はい、最初はちょっとたまげてましたけど、
そうだよね、
でも あんまりあれあれこれあれを言わない両親だったので、うん、なるほど、なんか私がこういうことをやりたいって言い出したことは、はい、多分それなりの覚悟だなと多分思ってくれたんだと思うんですけど、そこからいろいろ資料請求などしながら、
それで一番初めに渡ったのがヨーロッパだったわけでしょ。
はい、
これは初めはイギリスに行った
んですか？最初イギリスの語学学校に行きました。なるほど、英語全然喋れなかったので、う
ん、これはロンドンの市内行ったんですか？
いや、ちょっと離れてるとこでした。3、40分ぐらい離れてたとこでしたね、寮生活してました。
なるほど、でもここでイギリスだったヨーロッパがターゲットになるったのは、はい、これは
その時は、一番最初決めたのはスイスの中学校に行きたいってことは決めたんです。なんでかっていうと、最も自分が想像できない場所で行ったことないところだし、寮生活で世界中の子たちが集まると、でいろんな国の子たちがいて、ネイティブが英語じゃない子もいると、 それどういうことみたいな想像もできなかったのと、本当も子供らしいんですけど、今考えるとなんか学校の資料請求したら乗馬とかスキーと か, なんか楽しそうな絵があって、なんかすっごい厳しい学校だったので、元々がこんな学校生活こんな楽しいことあるみたいな、なんかこっちとら三つ編みしてましたけどってなって、で一番開放的そうだったスイスの学校に行こうと決めたんですね。でそこは決まってたんですけど、でも英語喋れないので先にどっか語学学校行こうってなって、
イギリス行った。
そうです。
チョイスは間違ってなかったんですか？それ結果の初めに聞いちゃいますけど、
は
い、
めちゃくちゃ楽しかったですね。
あ、本当ですか。
イギリスは特に家庭環境もいろんな子たちがいて、大学行く前の子とかもいたので、年齢差も本当まちまちで、それこそ今でこそ多様性みたいな言葉言われますけど、そんな言葉使うまでもなく全員違うみたいな環境にいきなりぶち込まれたので、なんかこうもちろん英語を習得するっていうのもあったんですけど、なんか正しい英語を使ってより相手とコミュニケーションを取るみたいな、
そうそこなんですよ。
すごいそれを体感しました。相手とコミュニケーションを取るとか違いを理解するとか、なんかそれを叩き込まれた気がしました。
スイスの話伺いたいんですけれど、はいはい、で行ったのはルガーノ、はい、ルガーノってさ、でもほぼイタリーじゃないか。
そうですそうです、イタリア、ね、なのでスイスに行ってたんですけど、スイスのど真ん中はあんまり知らなくて、ジュネーブとかもほとんど
めっちゃ遠いもんね、
見てない。
ルガーノってのはミラーノだの、コモの上でしょ。
そうですそうです、
そうだよな。
むしろイタリアの方が行ってます。
街もイタリア語ですか？そこ
イタリア語です。
あ、そうですか。
ご飯屋さんもイタリアンが、
マジャーラーの世界だ。
そうですそうです、似合いますね。
一番いい、でもさ素敵じゃないですか。、
はい、いや本当に素敵でしたね。まあ、物価高かったので、留学生としては、まあ、
スイスはし
ょうがない、こんな薄いサンドイッチでこれ高いのかと思ってちょっとたまげながら過ごしてましたけど、切り詰めながらやってましたけど、でもイタリア語圏ってこともあって、ものすごい自由だったんですよね。ちっちゃいこと気にしない人たちばっかりで、まあ、電車の時間1分遅れて申し訳ございませんみたいな全くない、むしろ時刻表とは
ないよね、
はい、感じだったので、かつ街並みもすごい美しかったですし、まあ、でもとはいえ寮生活なので学生ですし、それなりにルールもあって、基本的に学校の中敷地内で過ごしていて、週末に外出たりとか、放課後外出たりっていう感じだったんですけど。
学校は町から近かったんですか？山の中。
近いですが、山ちょっと上がってたところでした。すっごい綺麗なところで、とにかく自然豊かで、本当に美しい町だったなと今考えても思います。
湖あるよね。
湖あります。大きいルガーノ湖が。
ルガーノ湖っていうんですか。
はい。
そう、行かれたりしました？
行きましたし、最初それこそ日本で三つ編みお下げしてセーラー服着て長いスカート丈を着て黄色いランドセル背負ってた女の子がいきなりスイスに行き、入学式のなんかこうウェルカムイベントみたいなのがあったんですけど、ボートダンスってイベントがありまして、
ボートダンス、
はい、そのルガーノ湖で大きな船を借りて、学校主催のイベントなんですけど、音楽流して船上でダンスするんです。
あ、ダンスパーティー、
はい、そのちょっと前までふさげして学校通ってた女の子がダンスとはみたいななるわけですよ、
ちゃんとドレス着て。
そうですそうですそうです、そのやったこともないので、今考えたら多分ロボットみたいな動きをしてたんでしょうけど。
ちゃんとハイヒール履いた、
あの一生懸命やってました。
そうだよね、
すごいすごい経験ですごい楽しかった覚えはなんとなくあります。緊張しててあまり覚えてないですけど。
あ、そう。
はい、
いいね。でも、
はい、
結局そういうそこで、まあ、まあ社交界じゃないけれど、はい、その社会に出て一体今後っていうことの、まあ、真似事だろうけれども、はい、それをやっぱりこう学校が主催したパーティーをして、はい、そこでみんな若者が勉強していくおしゃれの仕方もそうだし、はい、それこそピンヒールの履き方一つそうだし、はい、ダンスパーティーとは一体何なのかというのは、はい、ね、みんな知っていくっていうのがいいよね。
はい、楽しかったです。
美味しいなんかこう、はい、食べ物の思い出ありますか、そのルガーノだと。
結構何でも美味しかったんですけど、イタリア語圏だったので、学校の校舎の敷地内、半分敷地外みたいなところだったんですけど、にサンドイッチ屋さんみたいなのがありまして、クレープとかも売ってたんですけど、そこでピアディーナっていう食べ物を売ってまして、
ピアディーナ、
ピアディーナです。日本でほとんど食べたことないんですけど、クレープとタコスの、みたいな、
クレープとタコスの、
タコスの
間、じゃ 薄いようで薄くないって感じ、
分厚い、
分厚い
ピタパンが薄くなったみたいな、
無発酵の白いパン、
そうです、はい、すごい薄いパンみたいなものに、甘いものもあればしょっぱいものもあるんですけど、トマトとバジルと モッツァレラチーズと生ハムを入れて、
うんうん、オリーブオイルをかけて、
はい、で畳んでプレスして焼いてくれるんです、うん、その場で
ー
チーズとろっとろになってすっごいシンプルなんですけどそれが死ぬほど好きで毎日食べてました。
まあ美味しそうだね、はい、あそうか、じゃあスイスとはいえそのイタリア圏だから、はい、別にそのチーズと芋だけじゃなかったわけだ。
そうです、ご飯はむしろイタリアンで美味しかったですしお寿司屋さんもあったりとか結構ご飯は困らなかったですね。
いいね、そのピアディーナって、はい、これ多分そのうち流行ってくるだろうな東京。
めちゃくちゃ探したんですけどあんまりないんですよね。
あ本当、
はい、
でレストランはイタリア、これはタンゴっていうの？
あタンゴっていう、うん、あのすごい庶民派なイタリアンレストランなんですけど、
う
ん、
リスランテというよりも、
はい、トラトリア的なとこなんですけど、うん、それこそルガーノ湖の近くで、あの商店街の近くにあるとこなんですけど、うん、ポルチーニのリゾットというのをここで初めて食べたんですね。ポルチーニっていうのが最初何なのか分かんなかってとりあえず頼んでみたんですけど、どうやらキノコらしいということを聞きながら食べて感動、あんまりの美味しさに感動して、それ以降もうずっとリゾットはポルチーニ派です。
いやもう、はい、いやあれでいいよ
本当に美味しかったです、
うん、あれでいいよね。で高校になってからはニューヨークにでしょ、
はい、
これがまた自分での、はいチョイスだったんですか？
そうですね、あのそのままヨーロッパで IB のコースを取るか大学日本に帰るかどうかみたいなこともちょっとずつ考えし始めてたので、うん、IB リーグ用のクラスみたいなのがあって、うん、進学校に行くんだったらちゃんとそのコースを受けなきゃいけないと、うん、でそれを来年から高校に上がるにあたって、うん、10年生からそれを取るか、うん、また別の環境を見てみるかってことすごく悩んだんですけど、はいはいはい、ヨーロッパと来たので、うん、やっぱ別の環境を見たこともない想像したこともないところに行きたいって、はい、やっぱりあの動物的本能に抗えず、うん、アメリカに行きました、まあ、ボストンとかも探したんですけど、
選んだら、まあ、ボストンも面白い街だと思うけど、はい、でもほら学生街すぎるじゃないですか。
そうなんですよね、
筑波行くようなもんだから。
確かに
ニューヨークはどうでした、はい、その マンハッタンど真ん中なんですか？
まあ、ここもマンハッタンからまた電車で30分ぐらいのところだったんですけど、まあ、寮生活をしててちょっと厳しかったので門限とか、うん、なので平日はその近くの町に基本的にまあ行くとしたら繰り出していて、うん、で週末にマンハッタンっていう感じだったんですけど、やっぱりあの出身は東京なので良くも悪くもなんかどこの町に行っても変わんないのかもしれないともちょっと思ったんです。もちろんカルチャーショックはあったし、見たことのないものもたくさんあったし、美しいものもたくさんあったんですけど、それこそ最初ヨーロッパに行っていろんな国の子たちがいて、どれだけネイティブの言葉が違っても食べてきたものが違っても宗教が違ってもなんか膝つき合わせて喋ったらみんな同じなんだな、だけどみんな違うんだなっていう、でもそれでいいじゃないかっていう感覚と同じように、憧れのニューヨークでなんかこう輝かしい本で見た世界なんだけど、便利さとかなんかみんなが求めるものとかってあんまり変わんないかもと思って、それはいい意味でなんかこうここじゃないどこかを求めるみたいな感覚はそこでなくなったっていうか、
答えが出た、まあ一個とりあえず答え合わせができた、ね、はい、ルガーノもあったからこそ。
そうです、そうです。なのでやっぱり都心に行きたいみたいな感覚ってよりかは、うん、やっぱりニューヨークにいた時より、うん、ルガーノに行った時の衝撃の方が大きかったんですよ街並み見たことないので、
ね、
石畳みたいな、
ね、
なのでやっぱり資本的なものよりも文化みたいなものに憧れるようになったり、クリエイティブを目指すようになったのは良くも悪くもその時の経験があるからな、あるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、一方で、うん、あらゆることが過剰なので、うん、ハンバーガーのサイズから、うん、年末年始カウントダウンのタイムズスクエアの派手さから、うん、もうありとあらゆることが過度なのがニューヨークの生活だったので、うん、それはそれですごく、うん、自分の欲求みたいなものとか、こういうことをやりたいっていう思いとか、そういうものを抑えなくていいんだみたいな、うん、解放してくれる感覚はなんかその時に得た気がします。
楽しかったですか？ニューヨークは何度ぐらいの時間いたんですか？は
い、3年間いました。
おお、それは
結構10、11、12年生と。
それはでもいろいろ変化もある3年間だったんじゃない？だって年と相応としてもさ、
はい、そう思います。なんか意外となんかすごい開放的になってていくように思えると思うんですけど、アットニューヨークと聞くと、
はい、
でもなんかむしろすごく自分自身に向き合う3年間だった気がしてて、絵描き始めたりとか、 なんかこういろんな選択肢があるし、ブロードウェイも行ったりとか、いろんなクリエイティビティに触れていろんな選択肢があって、アメリカンドリームみたいなものも目の前で体感して、スポーツ見に行ったらなんかもう大歓声だし、あらゆることがこんなにエンターテインメントなんだってなった一方で、じゃあ自分は何を作りたいんだっけみたいなことをものすごく考えるようになって、なのでむしろなんかいろんなものを見るっていう、ヨーロッパでの中学時代と打って変わって絵を描いてみたり文章を書いてみたり、すごく内向的に自分が作りたいものとか違和感を感じるものとか、感情が触れるものってなんだろうみたいなことをせっせこせっせこ向き合ってた3年間でした。
でもさ、ちょうど選んだその年年齢の時にニューヨークはフィットしてたんじゃないかな。
そんな気がします
ね。まあでもいい時間でしたね。それで日本帰ってきたんだ、東京に。
そうです、大学で、はい。
それで今はで大学を出るまで日本に4年もいたわけです。
4年生の大学だったんですけど、大学在学中に仕事を始めたので、日本に帰ってきてるんですけど、やったことないことやってみたい病は変わらず、でそこからあれよあれという間に気づいたら会社を作っていて、気づいたら博士太郎さんの前で喋っているという人生、何が起こるか分からんな、
人生何が起こるか分からないし、はい、とにかくどう転んだって一回しかないからな。
いや、そうですね、
な面白いことやって
る、はい、でもなんかもともとそういうタイプのはずなんですけど、で東京も大好きなんです、大好きなんですけど、すごく停滞する感じっていうか、もともとそういうここにはない新しい可能性を見てみたいとか、知らない世界を見てみたいみたいな欲求がすごく強い多動的な子供だったんですけど、で今もそれは変わってないんですけど、なんか保守的とは違うんですけど、ちゃんとやらなきゃみたいな、ちゃんとなんてものはないんですけど、みたいなバイアスが、ここ2年特にコロナ禍でリモートワークでじっと家にいるからっていうのもあるかもしれないですけど、なんか好奇心が一気に刺激されてもいきなりあっち行っちゃおうみたいな、そういう感覚が少し鈍ってきてる感じがして、
やっぱなんかそのね、みんなは元気がなくなってる感じはあるわけじゃない、はい、その賃金の話もそうだし、さ、時間の形もそうだけど、とはいえでも株価だけ上がっていくみたいな話でしょ、要するに。だから何が豊かかなのか分かんなくなってて、みんなそこに不安を持っていて、でどうやって生きていくのみたいなことになるわけじゃん。
そう思います。なんか特に95年生まれなんですけど、失われた30年とかよく言うじゃないですか。生まれてこの方失われ続けてるわけです。
そうだよな。
って考えると、なんかもう失ってる感覚すらなくて、
ないよね、
もうこれがデフォルトで、
そうだよね、
でそういう社会の中で生きてきて、一方でそれこそ海外に出てみて、ニューヨークで日本の文化がすごく好きになって、なんで最終的に大学日本に帰ってきたかっていうと、原宿カルチャーにハマったりとか、音楽も日本のものが好きになったり、ご飯も美味しいし、文化としてやっぱり好きなところがあるなと思ったこともあって帰ってきたんです、たんですけど、やっぱりなんかこう横並び一列で同じことをしなきゃいけないみたいな空気があまりにも強いので、等しくあらねばみたいな感覚がなんかすごくこの国の自由を制限してるんだなっていうのを感じたので、タブー視を壊していきたいみたいな、そういうなんか異分子である人がまあたくさんいればいるだけいいんじゃないかなみたいなところがあるんですよね。
大きくしてね、はい、みんながね。でも君たちの世代がやっぱりやらねばならないことだからね。仕事としては何がやりたいですか、ご自身の夢というか、今後どうやって、もちろんね、社長さんだからそれもキープしなきゃなんないけど、
はい、そうですね、もうやりたいことはいっぱいあって、でもやっぱり毎度毎度やったことないことをやり続けたいっていう感覚が一つと、あとは最初に申し上げたそのアクティビズムみたいなところで言うと、日本は例えば同性婚みたいな話もそうですし、なんか誰もその選択肢があることで不自由になることはない、むしろ選択肢が増えるだけのことがなかなか実現しない国だったりもするので、そういう誰かの選択肢を奪っているものを自分の仕事を通じて、本当に微力かもしれないですけど、仕事あるいは発信あるいはロビング活動かもしれないですけど、なんか一個でも次の世代に新しい選択肢と自由が残せたらいいなと思っております。
期待します。
はい、頑張ります。
楽しかった。
ありがとうございます。
最後、はい、これで一個だけ聞かなきゃなんないんだ。必ずゲストの方に伺ってるんですが、はい、朝子さんにとっての旅って一体何ですか？
旅は知らない世界を知って、あ、自分が知ってるものってこんなに狭いんだなっていうことを実感するっていうこともそうですし、うん、逆に言うとこうあらなきゃみたいなものって真面目な人であればあるほど、うん、こう目の前のものに一生懸命になろうとすることって、まあ、大事だと思うんですけど、うん、一方で明日仕事辞めてビザ取ってイギリスで会社員やるみたいなこととかだって全然あり得るわけで、なんかそれぐらい生き方って本当に無限だなっていうことを都度自分の小ささも可能性の大きさも感じさせてくれるものなので、旅は自由をくれるものだなと思います。